皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月17日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、インターナショナルからインターリージョナルへというお話です。この話は前にもしたかと思いますけども、これから先はその国という一つの括りでは、あまり理解できなくなっちゃって、一つの国の中にいろんな利害の異なる地域が含まれておりますから、国は国としてあるものの、横のつながりは地域中心でいくだろうという話なんですね。例えば中国なんかもそうなんですけども、もうソ連共産党が崩壊して、中国共産党もですね、実態としてはもう壊れてんだと思うんですね。で、今抑圧だけやっておりまして、で、この連中もおそらくどっかで退いてですね、で、中国も中華連邦共和国って言うんですか、そんな形に分かれていくんでしょうし、もともとその中国も分裂と統一を繰り返しておりますから、地域ごとに、これから頑張ると。ソ連なんかもね、非常に強権的な国でありましたけども、その強権的な部分というのはまだチェキストという形で残っておりますけども、多くの国に分かれまして、カザフスタンというね、大きな国もあそこでその時誕生しましたし、新しい歴史が刻まれてくるわけであります。ですから大きい秩序が壊れるっていうのは、その中の新しい秩序に新しい命が芽生えるっていうことと同じなんですね。ヨーロッパなんかの場合もですね、非常に小さな地域が昔からひしめいておりました。それが互いに戦争とかしておりましたけども、だんだんそれが近代とともに統合されてきまして、20世紀ですね、第二次大戦後は EU という形で、大きな統合になりまして、スーパーナショナルっていうんですかね、で、それが大統領まで出すようになったと。で、ところがこれが極端に行き過ぎちゃってですね、これぶっ壊すと。ウクライナ敗戦すれば NATO だけじゃなくて EU もぶっ壊れるんじゃないかと思うんですけども、そうすると名前は残ってもですね、緩やかなつながりみたいになっちゃって、で、同時に一つの国の中もですね、各国それぞれ地域対立ってありますから、国は国で一つ残すとしても、実態は地域ごとの連合体みたいになって、地域が独自に動き出すということになってくるんじゃないかと思うんですね。で、日本も含むでそうなんですけども、中世の時代っていうのはまさにインターリージョナルそのものなんですよね。例えば日本だと、鎌倉時代以降ですかね、例えばその九州はですね、もうずっと、昔から大陸との交易が盛んで、ますますそれが盛んになってきますよね。それから室町戦国時代になりましたら、大陸ってあって、それがその東南アジアから、インド中近東の方まで行くと。ですからよくポルトガルの来航とか西洋人の来航って言いますけども、その前にはアジアの人たちが沿岸をずっとこう行き来してるわけでありますね。で、それに画期的な変化があったのは、あれですね、遠洋航海でありまして、ペリー来航のようにですね、ほとんど地域の港を寄らずにね、こう航海する連中が来た時に、また新しいつながり開けてくるわけで、そうなってくると本当に地域のつながりの中から次の歴史が生まれていくと言っても全然過言ではないんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりこの20世紀は統合に対する力がすごく強かったですから、地域を統合して一つの国に、国民国家にして、で、それをさらに超国家的存在にすると、日本なんかの場合も戦前は植民地を持ってただけじゃなくて、大東亜共栄圏というようなことまでやってましたからね。そうやってこの、ブロック経済とか言いますけども、要するに国家の枠を超えて、横にこう、つなげていこうという動きは、いつもあるわけでありますね。で、このその力関係がポイントでありまして、超国家的なものが強いのか、あるいは地域の方が強いのか、このシーソーをやってるわけですね。アメリカなんかもその不法移民を廃止すると、全部追い出すとトランプ氏言っておりますが、合法的な移民は入れるってちゃんと言ってるんですよね。ですからアメリカは移民全然入れないんじゃなくて、アメリカ合衆国に対して誓いを立てた合法的移民は一定の数、 それは入れるんですね。だから移民を全部入れないわけじゃないんです。アメリカに誓いを立てた合法的な移民を入れるということでありますから、まあ、そういうふうに考えてくると、やっぱりこう国というものがありましても、ある一定の枠の中で人の交流は当然続くということですね。不法なものは困ると。だからまあ何て言いますかね、アメリカもだけじゃなくて世界中難民だらけになっちゃってね、こう行き場のない人たちもたくさんいるわけでありますけども、まあ、これもどっかにまあ定住してもらって、で自分たちのまあ言ってみれば定住の地を設けてね、でお互いそのみんな定住の地は大事にしながら横に交流するというふうなことになってくるんじゃないかと思うんですね。でその場合、まあ国はあるんだけども、地域ごとにだいぶ様子が違いますから、実際の交流は地域ごとということでしょうね。日本にとってみたって、まあ、太平洋側の方は、まあ、太平洋経済圏っていうものありますよね。まあ、かつての大日本帝国の太平洋戦争の方の側ですよね。まあ、東南アジアとかオセアニア、それから北米、南米、中米がありますよね。それからもう一つは東シナ海経済圏で、これ一番古いですよね。中国との関係ですね。それからもう一つは沿海州から樺太の方ですね。こっちの方の環日本海経済圏。3つぐらいはちゃんとあるわけであります。で、それぞれやっぱりその地域が担ってるんですね。だからこれからは本当に世界中、パスポートは国のパスポートなんでしょうけども、どの地域かっていうことで物事は動いていくんだと思います。とっても面白いと思いますね。で、アメリカなんかの場合も昔からですね、西と東があるわけですね。東はどちらかといえばヨーロッパ、アフリカに近いし、西はアジアに近いということで、まあそれぞれやっぱり交流はあるんじゃないですか。別にその不法移民を断りたいだけの話でね、まあ観光だとか、ある一定の枠内のビジネスだとか、合法的な移民はどこでも OK なんでしょうから、まあその合法的な移民とかどうするかについては各国それぞれ決めるっていうことでね、いいも悪いもその国ごとに決めるっていうことですよね。決めればいいだけの話で。で、その中で皆さん横に動いていくということで、私がだから一番まあ今非常に注目しているのはですね、そういう時代になった時に、その地域の強さっていうものがないとですね、なかなかこれから自立できないんでね、世界を安定させるためには、なんかみんながその流行を求めて走り回るようなことでは絶対無理ですから、各地域ごとにですね、自立していかなきゃダメなんですね。で、自立と言いましても、まあ日本なんか非常に恵まれてますよね。まあ、北から南まで自然も歴史も個性が豊かですから、その中で何でもね、こう新しい未来作れるし、例えば私が子どもの頃は北海道は農業に適さないとか言っておりましたが、今何、日本の一大農業の産地ですよね。やっぱり気候も変われば当然産業も変わってきますし、それからやっぱりエネルギーについてもですね、まあ、石炭から石油になって、でこれからは多様なエネルギーをまあ使おうということじゃないですか。だから昔からエネルギー産業っていうのは国の犠牲になってね、もちろん原発もそうですね、悲惨な目に遭うわけですけども、まあ、これからはそういうのが緩和されてね、地域にこう負担をかけないと、まあ昔から炭鉱とかですね、原発とか一つの地域に負担をかけてね、で、エネルギーをシェアするとしてるっていうことになってるんですけども、まあこれからはそういうのもね、どんどん減らしてって、地域ごとにエネルギーも食料も基本的には自給できるようにということで、まあ鎖国じゃないんだけども、地域ごとにある程度自給できなきゃおかしいんでですね、まあ、そうやってやっていこうっていうことだと思いますね。ですから、その地域の個性をあぶり出すって言いますかね、ほじくり出そうって言いますか、発掘しようとかいうことが必要になってくるんで、その時どうしてもですね、民間の会社と同じで長くお付き合いするお客さんっているんですね。御用達の話は前からこうしておりますけども、やっぱりこの長くお付き合いできる人たちと相手にやっていかないと、安定した時代っていうのはですね、なかなかその安定したビジネスはできないですね。どんどん人口が増えてくるとか、どんどんバブルになっていくって時はですね、不特定多数の相手の人相手に、やりたい放題のビジネスやってもいいですよね。まあ例えばそのハイテク IT 産業っていうんでしょうかね、インターネットとか IT 関係っていうのはもうこの 30年、インターネット入ってから30年ぐらいっていうのは猛烈な勢いで進化、生成、発展していきましたから、品質保証なんかやってる間に新しい商品出しちゃった方が早いというような感じですよね。だからなんとかもう御用達どころかですね、もうやりたい放題って言いますか、書き殴りのような商売をしてみんなやってきて、で、それで回ってたんですね。でももうそれもなんかピーク過ぎたように見えますね。人工知能も結局そう簡単に金になる話じゃないし。それからブロックチェーンについてもですね、これからは社会実装が広がってくる時ってのはじっくりやらないとね、社会の中で定着しませんから、むしろその技術的な問題よりも人間との関係のインターフェースの方がずっと問題になってきますよね。そうするとそういうのもまさにですね、腰を据えて人と長く付き合うことによって新しい仕事を生み出してクオリティを上げていくと、その中にイノベーションを入れていくという形にしなきゃダメですね。技術先行から人間先行に変わってきてるわけですよね。そうなった時ですね、やっぱりまあ、例えば IT だって世界中の産業ありますわね。どうするかですよ。自分の例えば国の例えばブロックチェーンの実装はですね、自分の国の会社だけでできるんですかっていうと、いやどうかな、やればできるでしょうね。でもやっぱり、大きなクラウドとかなんか考えるとね、大きいところに頼るってこともあるでしょうから、そうなるとやっぱり自分たちの強みを持ってるその地域と IT 一つ取ったってそうでないところの差っていうのは結構ありますよね。今だから資本力の差でね、その IT なんかも力関係決まってますけども、これからどうでしょうかね。スイスの時計がね、いつまでも人気であるのが分かりますようにですね、やっぱり何かその他にはない付加価値を持ってるものっていうのはおそらくこれから重要になっていくんでしょうね。それから食材なんかも世界中流通してるわけでね、やっぱりそれお得意ってのは世界中にいますから、まあその関係っていうのは維持されるでしょうね。したがってこの先はですね、やっぱりその国内の良さを使って生きていくためにもですね、やっぱりなんかいいものは外に売って、あれいいものは買って、それで交流していかないと難しいですよね。100%自給ってのはやっぱできないですね、どの地域もね。日本なんかよほどまだいい方で、世界なんか全然それできませんから、やっぱりなんかこの時給を基礎にしながらも、横とその交易していきながらね、他の地域と交易していきながら、まあ本来の意味での国際貿易ですね、それをやっていきながら、まあ生活の質を上げていくということをしなきゃいけないですね。で、インターリーグになるってことになると、まあ例えばソ連圏っていうか、ごめんなさい、ロシアですね。BRICS の方は、まあとりあえず人民元を使うとか、ルーブルを使うとかいう話しておりまして、まあ共通通貨っていうよりもどっかの国の通貨を使おうっていうことですね。まあ西側もこれからはまあ金本位制ですね。個人ベースの金本位制だから、まあそれはそれでいいかなと思いますけども それ以上に例えば日本人は金じゃ物を売りませんし、給料で金もらってもね、皆さんあんまりピンとこないから、やっぱり円でしょうな。そうすると日本はやっぱりクオリティの国だから円で生きていくんじゃないです。ちょっと円もある程度やっぱりね、日本で買い物するに円がいると。例えばヨーロッパだって、イギリスはいまだにポンド使ってますもんね。ユーロ入ってませんもんね。入ろうとしたんだけど入れなかったでしょ まああんな感じで円はやっぱり使ってんじゃないですか。それからスイスフランも使ってますよね。やっぱり独自の通貨っていうのはあるんですよね。残るものは残るんで。で、やっぱりこれ人脈をどう広げるかですよね。で、今とにかくですね、世界中ね、そのロースクールだとかビジネススクール行った連中が上にのしかかっちゃって、国家の上とか企業の上にのしかかっちゃって、で世界の視野を狭くしてんですね。この連中の下にですね、その次を担う人たちがいるわけですね。だからそういういわゆるグローバリストの常識ではない常識を持った人たちがたくさんいるわけで、でこの人たちもだからあまりその権限を与えられてなければね、細々と商売するだけでこう終わっちゃってんだけども、この人たちは今度文化とか伝統とか歴史とか技を背負って、地域や国を担う存在として出てくるわけですね。各国に地域に地盤がないままグローバリストとか言ってる人たちってのは、むしろこれからですね、あまりその大事にされなくてですね、別にできることなくなっちゃってね。で、そういう人たちはだから言ってみれば霞くような人たちだから、霞の元がなくなっちゃえばね、すなわちグローバリズムが終わったらそれ意味ないんで。だからむしろ彼らの下に隠れている、今隠れている まあ、次のリーダーたちが、独自にその活躍できる場所を作ってやっていかなきゃいけないわけですね。まあ、日本もそうですけども、基本的には中央のリーダーっていうのは地方で選ばれたリーダーが集まって、その中で誰かをもう一人選ぶという形なんですね。だからやっぱりリーダーはまず地方で選んで、地方で選ばれたリーダーたちが国に中心に集まって、さらにその中の代表を決めると、こういう形なんで、リーダーは地方から先に決めるんですね。多分世界もこれから同じだと思うんですね。まあ、今までの利権屋の世界だと、地方もその利権に隷属しておりますからね。利権屋がリーダー決めて、地方も従わせたっていうことでしょうけども、まあ、それがこう終わってくるとですね、地方のリーダーが出てきて、彼らがやっぱり世界で活躍しながら、まあ、全体国のことを見ていくという形に変わってくるんだろうと思うんですね。そうすると本当に中世の時代みたいなんじゃないですかね。中世いろんな本見ると分かりますけども、実にいろんなユニークな人たちが世界中跋扈してるんですよね。日本だってそうですよね。あんまり良き歴史として語られてないように思いますけども、 まあ倭寇なんてのもありましたからね。でもやっぱりそこには明らかにですね、なんかその、地域を中心にいろんな国をね、股にかけて活躍する人たちが間違いなくいたわけでありますね。それはもうどの国もそうでありまして、で今度はだから単なる商売だけじゃなくて、やっぱりいろんなね、文化や歴史伝統を受け継ぐ存在になっていくんでしょうね。今まではなんか国家がの統治が及ばないところでね、なんか国家のから逃げるようにその仕事をしてた連中が、逆に言うと彼らが地域を担い、その力でやがて国を担うっていうふうに変わっていくんでしょうね。すごく私はそれは面白いことだなと思ってこう見ております。アメリカなんかの場合でも、まあ、特に共和党ですよね。今までの利権やライノといわれる連中がことごとくなんか失脚していきますよね。で、あと、まあ誰が出てくるかっていうと、まあカウボーイみたいな人もいますよね。で、やっぱなんかこう、アメリカはやっぱ物質の国、表向き物質の国でありながら、やっぱ国民は感情の国ですよね、あれね。だからやっぱり感情を鼓舞激励できる人たちが次にやっぱ出てくるんでしょうね。アジアは非常に現実的で物質的ですよね。でもなんかアメリカの場合はやっぱり人々を動かすのは物質よりも感情じゃないかと思うんですね。で、そういうリーダーが出てきて、で、地域ごとにやっぱりね、それなりに歴史ありますからね。ヨーロッパもそうですね。だからなんかいろんな人たちがひしめいていくんでしょうね。そうするとやっぱりいろんな地域のリーダーが集まるたまり場って必要になってきますよね。もう日本も一つじゃ済まなくなるし、いろんな地域の、利害が出てくるし、いろんなところで働いている人たちがいますからね。こうなってくると本当にですね、統一的になんかルールができて、チームができて、それで生まれる、そこが先にあるというよりも、自然発生的に横にどんどんどんどんチームができてって、そのなんか様々なネットワークが折り重なるようにして世界が形成されていくって、そういう時代じゃないかと思うんですね。だからやっぱりもうですね、なんか一つの秩序ができるのを待ってんじゃなくて、自分から新しい仲間を探しに行くべきですね、国内でも海外でも。自分から先に動いて、自分で仲間を見つけてくれば、それはやがて大きくなっていくと。そういう世界じゃないですかね。で、世界もやはりインターネットってものありますからね。情報も、ね、それは知ってるっていう意味ではね、情報も行き渡っておりますから。で、しかも今これ、ちょうどバブル崩壊してる時なんで、まだまだなんか世界はバブルの常識の方が強いように思いますけども、もうこれもうすぐですね、バブル終わり、もうすぐっていうか、まあ、今年11月にはトランプね、3期目っていうか、まあ、表の2期目、本当の3期目になりますから、これで全部昔のバブル終わりですよね。そうすると間違いなくですね、発想を切り替えた人たちが台頭してくるはずです。で、そういう人たちが全く新しく人脈を結んで、次作り始めるはずなんで、こういう人たちがまさに昭和の、終わって平成になった後の最初の10年間ぐらいの日本のように、右往左往しながらですね、まあ、次の道を求めていくんじゃないかと思うんですね。だからこれから10年間ぐらいで、私は草の根から新しい経済秩序が本当にできていくんじゃないかと思うんです。別に言葉の問題とか通貨の問題っていうのはその時々で考えればいいことですから、本質的なことではなくて、それぞれの人や地域がちゃんとリーダーシップを持ってるかどうかですね、新しい世の中の秩序に向けて行動ができるかどうかっていうことで、私必ず出てくると思うんですね。 国一人にして立つということもありますようにですね、どんな地域でもこういうこと、こういう時代になってくると誰か必ず出てくると思うんですね。まあですから、もう中央の方を見ていてもどの国もそうですね、一旦これで革命、トランププーチン革命がなればですね、中央の方は特に特別その先何もないと思うんですね。やっぱり地方からですね、地方から次の時代が始まってきますから、やっぱりこの国内だけじゃなくて世界もよく見てね、地方と地方ということでどういう交流ができるのか考えていくことはすごく今重要なことだと思いますね。もうやっぱりなんか新しい時代に向けて駆け抜けるような時がすでに来てるんじゃないかなというふうに思っております。頑張っていくしかないですね。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、インターナショナルからインターリージョナルへということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。